2022年11月18日に行った暗号通貨勉強会の録音です。それでは暗号通貨勉強会始めたいと思います。いつも通り東京にいて GU テクノロジーズの CTO をしている近藤さんと、シンガポールで AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さん、そしてシリコンバレーの私渡辺が話をします。今日は FTX の話をしたいと思います。
はい、はい、GU.net っていうウェブサイトで一応ブログ公開してますんで、皆さんぜひ見てみてください。
話の中身を箇条書きでまとめてある感じですね。これをもとに話してます。はい、ですね、まず FTX って何って話なんですけど、世界2番目の暗号通貨取引所であると。で、そもそもですね、2017年にアラメダリサーチというトレーディングの会社ができたんですね。で、これを作ったのがサム・バンクマン・フリード、もしくは SBF と SBF と呼ばれているので、これから SBF と言ったらサム・バンクマン・フリードっていう人のことだと思ってください。で、このアラメダリサーチというのを2017年に25歳で始めましたというのが出だしで、そこからですね、2019年かなに、別会社として FTX という取引所を始めましたと。で、これがトントン拍子に大きくなって、去年の売上1ビリオンドルと、2021年の売上が1ビリオンドルなので、1500億円ぐらいの売上の会社になりましたと。で、世界2位になりました。たった2年半ほどでという話が FTX です。で、アラメダリサーチというのもパラで、資産運用というか、まあ、クォントのヘッジファンドをやってたという2つの会社があって、まず最初の出来事なんですね。で、当時一時期香港にいたんですよね、最初の頃は。で、それが移ってですね、バハマに今どちらも本社があるという状態でした。で、ここからが FTX 倒産の経緯なんですけれど、まず11月2日水曜日にコインデスクというオンラインのパブリケーションが、アラメダリサーチの資産のうち FTX が発行したトークン FTT が占める割合が高いと。で、総資産 14.6 ビリオンドル中 5.8 ビリオンドルが FTT トークンだよと報道しました。まあ、3分の1ぐらいがFTX が発行した FTT というトークンなんですね。で、この FTX が作り出した何の担保もないトークンが、その兄弟会社のアラメダの資産を多くを占めるっていうのは危険であるということで、本当にこれでいいのという記事が出たのが11月2日です。で、この記事を受けてですね、4日後の11月6日日曜日に、バイナンスのトップの CZ、この人はトップの人ですね、シャンピンザオっていうのかな、なんですけども、CZ と呼ばれてますね。チャンポンですか。チャンポンザオ。
はい。
はい、で、CZ が、バイナンスが所有する FTT トークン、約500ミリオンドル分、750億円分ぐらいを全売却するとツイートしました。だって持ってたら危ないもんっていうことですよね。で、これが最後のこうきっかけになってですね、いろんな事件が起こるんですけれども、なんでそもそもバイナンスが FTT トークン500ミリオンドル分も持ってたかというとですね、もともとバイナンスは FTX のエンジェルインベスターみたいな感じだったんですね。で、確か 15% 持っていて、たんですけれども、その結局競合になってしまったので、そのバイナンスが持っている分の FTX の株を FTX 側が買い戻すということをしようとしたと。で、その際にですね、その 15% の持ち分の価値が 2.1 ビリオンドル分になったと。で、これを FTX が2021年に買い戻したんですね。で、その際に、バイナンスのステーブルトークン BUSD と、プラス FTT が支払いに使われていたと。要は BUSD と FTT で自分の会社の株を買い戻したわけですね。で、その時に、バイナンスは FTT、FTX のトークンを手に入れてたんですけれども、これで手に入れた分を売却しますと発表したと。で、ここでですね、もう FTX やばいんじゃないかということで、こう問題になったんですけれども、まあ、そのちょっと前にですね、CZ が発表した数分後に、アラメダリサーチの CEO が、22ドルでバイナンスのトークン全部買いますからよろしくみたいなツイートをしたんですね。なんだけれども、 世の中では FTX の不安が広まって、FTX への引き出し請求が殺到してですね、日曜日1日で、5ビリオンドル分の引き出しを処理することになった。7500億円ぐらいですね。で、日曜日は処理が進んでたんですけれども、11月7日の月曜日に FTX が引き出しを全部ストップしたと。でここで、みんなわーっとなったわけですね。で、11月8日の火曜日に CZ が、FTX 救済のためにバイナンスが FTX を買収すると発表したんですけれども、翌水曜日11月9日に、とても買収して直せるレベルを超えていますということで、バイナンスの FTX 買収はなくなったと発表しました。1日でなくなっちゃったんですね。で、この日、同日にですね、SEC が顧客資産を流用した経緯で FTX の調査を始めるということを発表しています。で、ちょっと変なんですけど、11月10日の木曜日にバハマ市民は引き出しができるということになってですね、また同じ日にトロン、懐かしいですね、トロンを設立したジャスティンさんがトロンでの FTX 引き出し分に限って FTX からの引き出し分を肩代わりしますと発表したと。要はバハマ市民でトロンだったら引き出せるということになってですね、ここで結構バハマ市民のふりをするとかですね、いろんなことが行われた模様です。で、翌11月11日金曜日にFTX が関連会社130数社についてこれ倒産を申請したんですけれども、一応日本の民事再生に相当するチャプター11をアメリカでファイルしました。でこの中にアラメダリサーチとか FTX の子会社である FTX US も含まれていました。で、同じ日金曜日に FTX の CEO の SBF が辞任して、代わりにですね、なんとエンロンで事業生産を指揮したジョン・レイという人が社長に就任したというのが起こりました。で、この日の夜、金曜の夜、FTX のコールドウォレットがハックされて、トータル600ミリオンドル分が盗まれました。で、うち300ミリオンドル分は、口座凍結等で動かせなくなったんですけれども、残りの300ミリオンドル分は吸い取られてしまいましたということで、まあ、トータル、900億円ぐらいあって、うち450億円が何とかして凍結したと、残りの450億円は吸い取られてしまったと、ハッカーにということが起こってます。まあ、これハックなのか内部犯行なのか、もしかして SBF 本人じゃないのかとかですね、まあ、いろんな話があって、まだハックと決まったわけではないんですけれども、基本的にはハックされたというふうな報道が多いという感じです。で、11月12日の土曜日に FTXブックをちゃんと見たところですね、9ビリオンドル、どれぐらいでしょう、1300億円ぐらいですかね、の、あ、違う、1兆3000億円ですね、1兆3000億円ぐらいの負債と、1ビリオンドル、の資産があると、資産の方は1500億円ぐらいしかないわけです。で、差額の8ビリオンドル分の穴があることが判明しましたということで、1兆2000億円分ぐらいの穴がありますよと。いうことになりましたと。で、さっき話したエンロンで事業生産を指揮したジョン・レイさんがコメントを発表してですね、これまで40年この業界でいろんな会社を生産をしてきたけれども、こんなにコンプリートなフェイラーは見たことがありませんという言葉を発表してですね、全く何の社内コンプライアンスもなければ、そもそもアカウンティングディビジョンがなかったらしいんですね。で、 CFO もいないと。で、取締役会も開かれてないというですね、全く何の会社らしいことが行われていなかったということが判明しましたということです。で、翌週になって11月16日水曜日に、ですね、覚えてますか、スリーアロースキャピタル、テラの後に倒産して、余波がクリプト界に広がったファンドがありましたけれども、はい、このスリーアローズキャピタルの共同創業者のカイル・デイビースっていう人がいるんですけれども、これがですね、そもそもスリーアローズキャピタル潰れたのはアラメダに攻撃を受けたからであるということをインタビューで発言してですね、ちなみにこの人、今バリに逃げてるんですね。で、捕まってないんですけれども、で、バリとかインドネシアって、アメリカが在任を召喚できない 7つぐらいしかない国の1つで、要はアメリカ国から請求があっても、アメリカが在任と認める人をアメリカに引き渡すことはしないというのがインドネシアなんですけれども、そこのですね、素敵なリゾートのバリに今いるらしいです。で、なんでインタビューに出てきたのかなと思うんですが、どうしても言いたかったのかもしれないですね。で、ですね、最初のうちは、FTX が、ですね、そのスリーアローズの事件のあたりから、突然穴が開いてやばいということで、アラメダに今年になってから、FTX からアラメダへの不正資金流用が進んだんじゃないかと最初は思われてたんですけれども、なんかいろいろ調べてみるとですね、FTX の会計をごまかすソフトウェアがもうそもそも存在していて、監査する人とか社内の人が見られるバージョンの会計と、それとは異なる本当のお金の動きが分かるバージョンが2つあって、FTX からアラメダの資金流用がごく一部の人しか見えないようになっていたと。でこういうことでですね、長いこと FTX からアラメダへの不正な資金流出が行われていた模様であるという話なんですけれど、ここまででまずどうでしょうか。どうでしょうかって言われても困ります、
まあ、どうでしょうかっていうか、まあ、いわゆるこれ取り付け騒ぎなのかなと最初思っていたら、もう完全にただのマウントゴックスでしたっていう、そういう感じなんですかね。
もうマウントゴックスというか、まあ、円論なのか、
いや、最初のところの下りで、まあ、いわゆるトークン、FTT トークンがね、こうアラメダの主要、なんですかね、主要の資産ではないかっていうところがスタートしてるじゃないですか。
はい、
で、まあ、これは、まあ、例えば、金融機関とか、日本の暗号資産交換業になると、まずバーゼル規制をに沿わないといけないので、こういったトークンはですね、全部リスク資産になっちゃうんですね、100% の。
はい、
だから同じだけの現金積んでなきゃいけないんですけども、まあ、彼らは別に金融機関じゃないので、きっと大丈夫っていうことで、まあ、取り付け騒ぎになっちゃったのかなと思ってたんですよ。でもこう、
それって、じゃあ私が例えばアラメダで FTT を 1FTT 持ってたとするじゃないですか。
はいはい。
で、その 1FTT 分の、ドルを持ってなきゃいけないっていうことですか。
そういうことです。日本、バーゼル規制ではそうなってます。
人にその FTT を人から預かってるんじゃなくても関係なく資産として持ってたら必要になるということ
、そういうことになりますね。はい。それを、そうですね。はい。
はい。
結構ダブルで資産持ってなきゃいけないみたいな、
うん。だから、そう、めちゃくちゃ大変なんですよ。実は、金融機関が元をすると。
なるほど。
うん、まあでも、FTX のこの、まずトークン、FTT はそもそも何のトークンなんでしたっけ？
バイナンストークンとほぼ同じですね。
持ってると手数料トークン
割引があるとか、うん、で時々 FTX が FTT をバーンするので、こう価値がだんだん上がっていくよとか、まあ、バイナンスコインとほぼ一緒ですね。
まあ、なんかちょっと実質的な価値が本当にどうなのか計算しづらいトークンな気はしますけど、まあ、利用価値がないわけじゃないということ
ですね。そう、一応そういうことですね。
まあでも、うん、まあ、リスク資産こんなに持っちゃいけませんよねっていう話なのかと思いきや、途中からなんか話がこうあれってい う, こう粉飾なんですかっていう方向に来たのがちょっと面白いですよね。
そうですね、なんか粉飾というか、うん、もうなんかどれぐらい粉飾してるか自分でも分からなくなってるぐらいの粉飾だったんじゃないかみたいな話になっていて、
なんかあの人も悪者なのか、悪者にあの人も騙されてるのかがちょっとよくわからないんですけど。
いや、あの人が、SBF がもう徹底的に悪者じゃないかっていう話が今主流ですね。
これはつまり、あれですか、こう、第二のエリザベス・ホームスですってことですね。
エリザベス・ホームスなのか、何でしたっけ、昔。
まあ、円論なのか。まあでも1兆円って相当ですよねっていうか、これを顧客資産1兆円ってことですよね。
そうです。
それをほとんど流用してたっていうことですかね、結論としては。
そうですね。
全然顧客資産保護してなかったと。
そう。
それどこに消えたのかっていうと、運用でなくしたのか、実はどっかに眠ってるのかとか、そういうことなんですか
ね。ですね。アラメダから SBF に貸し出してあることになってると。だから流用してたってことですね。
で、アラメダが持ってるってことですよね。
なんだけど、アラメダから SBF に、 2.3 ビリオンドル分がまず SBF が持ってる会社に行っていたと。だから3000億円ぐらいは彼が持ってる会社に貸し出したことになってると。でそれ以外に1ビリオンドルだから1500億円ぐらいが SBF 本人に貸し出したことになってるということで、まあ、SBF に 3.3 ビリオンドル、5000億円ぐらいを貸し出した状態になってるというのがありますと。でさらにですね、去年の10月に420ミリオンドル調達したんですよ、
うん、
これあのベンチャーキャピタルから。でこれ420ミリオンドル調達したと思いきや、うち300ミリオンドル分だから過半数が SBF の持ち株をベンチャーキャピタルが買ったっていう取引だったんですね。だから会社には120ミリオンしか入ってないという調達だったと。
あ、なるほど。じゃあこの、下手するとこの600億やっぱ盗まれたハックって、これ本人 SBF がやったんじゃないか説は結構高いですね。
まあそういうこともあるだろうし、他のインサイダーの人かもしれないしということでですね、なんかちょっと言ってるんですけど、うんうん、なんかあとあのこの事件のもうすでにこれの事件が公になった後で、ボックスっていうメディアがありますけど、ボックスメディアの、インタビューをあのダイレクトメッセージでやってるんですね、ツイッターの。でその中で、ちなみにあの、いろんな寄付とかしてたんですけれども、
はい、
このサンバンクマンフリード、うん、でそれはあの事前のためじゃなく、本当に心から事前を考えたわけじゃなくて、ただの PR ですかって聞かれて、うん、ただの PR ですって答えたっていうですね、う
ん、なるほど。このちなみに SBF さん何歳なんでしたっけ？
30歳。
30歳、28歳で作ったってことですね、会社を。
そうですね。だからアラメダ始めた時が25歳で、はい、28歳ぐらいで始めて今30歳。
すごいですね。なんですというか、なんでそんだけ資産が集まっちゃうんでしょうね。これ西村さん、ちなみにバイナンスじゃなくて FTX に皆さん変えてる理由って何かあるんでしたっけ？うん、
まあ、私がまさにバイナンスから FTX に乗り換えた組なんですけど、
はい、
シンガポールでバイナンスが使えなくなったんですね。
はいはいはいはい。
でじゃあそこの分どこに乗り換えるかなって考えたときに、まあ、その時期たまたまなんか1位2位とかで取引高で FTX が上位にいたんで、
はいはいはいはい、
うん、まあそこに乗り換えましたけど、
なるほど、
まあ、なんかあんまり他にグローバルな取引所で乗り換えるとこがなんか適当なとこがなかった的なのあるかもしれないです。
あ、まあじゃあバイナンスが規制を受けて各国からアクセスできなくなったところの受け皿になったんですね、FTX
にはなってる気はします。まあ、あの個人的にはそうでしたね。
それでこの2年で急激に持ち者が増やしたんですね。
うん、
なるほど。
この数字も本当なのかという説もあってですね、なんか結構あの大きな取引をしている人たちが、なんか FTX の、が取引しているのはあったことがないんだけど、本当にこんなにたくさん取引があったのだろうかということを言ってる人もいると。
いや、僕もなんか去年あたりからちかさんがたまに FTX の名前を出すようになって、急に聞き始めたなっていう印象があったんですよ。で、大谷とかがアンバサダーやってみたいので、なんか急激にそんなに伸びるものなんだろうかっていうのはすごく疑問にはありましたよ。
まあ、できたばっかりですからね、ほぼ。
そう。で、なんでそんなに2年でそれだけのね、あの資産集められるんだろうっていうのは、まあ、単純に疑問ではありましたけどね。どうやってんだろうっていうのがすごい。うん、なんか知りたかったですけど、まあ、
なんかサイトの UI UX はすごくいいと聞いたんですけど、西村さんそうですか？
あ、それはそうですね。要はバイナンスも長年かけてよくしてきた UI があって、うんうん、まあ、そこから乗り換えるに値するだけの UI が急に、ね、あったからってのはありますけど。
SBF さんはエンジニアなんですか？
数学系の人じゃなかったでしたっけ？
あ、彼が作ったわけではないんですかね、システムは。
彼がかなり作ってるんじゃないかなと。あ、彼が作ってて、FTX からソフトウェアライセンス料という名目で数百ミリオンドル受け取っている。
おー、数百ミリオンドル？
数百億円。
え、数百ミリオンドルをソフトウェアライセンス料で個人で受け取ってるんですか？
そう。
とんでもないですね。
まあ、もしかしたら個人会社かもしれませんけど、まあ、彼のところに、数百億円が流れたと。2021年には
もうなんかここから資金を出そう出そうとしかしてないですね、彼は。
なんかもう、うん、あの送られてきた顧客のお金は僕のものって感じですよね。
そうですね。 いやー、恐ろしいな。
うん、で、ちなみにさ去年の10月に420ミリオンドル調達したって言ったんですけど、これ正確にはですね、うん、420ミリオン690サウザントっていう、うん、なんか42069000っていう額を調達してるんですね。で、これを69のファンドから受け取っていると。で、この420と69って、こう、なんて言うんでしょう、ブラックジョークじゃないですけど、意味のある数字なんですよ。イーロン・マスクも時々使うんですけど、まず420ってマリファナのことなんですよ。
はいはい。
で、69はそれ、まあ、下ネタ系の69で、はいはい、なんですよ。なんで、それにわざわざしたわけですね。42069000という額を69のファンドから集めたということでですね。なんか、遊んでるんかっていう感じですよね。
彼は、ちなみにアメリカ人なんですよね。
そうです。お父さんとお母さんが、バンクマンとフリードさんで、スタンフォード大学の法学部の教授なんですね。
そういう、なんて、血統って言ったらあれですけども、そういうのもなんかこう、相まってこう、逆人気出ちゃったんですかね。
そうですね。なんか、まあ、彼も MIT 出てるし、まあ、ご両親とも弁護士だし、そんな、こんな悪いことをするわけがないだろうとみんな思ったと。
うん、
関係ないっちゃは関係ないんですけどね。でも彼もなんかいろいろ分かっていて、なんかビーンバッグで寝ていますとか、車はカローラですとか言っていたわけですね。で、さっき言った3Rs のカイル・デイビースっていう人が、なんか去年の夏ぐらいに、誰かに語っていたというのを、その誰かがインタビューで答えてたんですけれども、アラメダのと FTX のビジネスモデルはこうなっているはずだというので、彼が言ったのは、まずトークンを発行しますと。で、そのトークンを自分で大量に購入すると。そうすると、ちょっとしか市場に出回らないじゃないですか。うん、
はい。
で、それを価格操作して高い価値をつけておくと。
うんうん、
で、そのトークン、自分がまず大量に持ってるわけですよ。で、うん、市場価値はごくごく薄い取引で高値で、はい、流通するようにすると。で、うん、そのトークンを担保に資金を借りてくると。
うん、
で、そのお金でまた何かをするっていう、こう、ぐるぐる回すっていうことで儲かっているのではないかと、いうふうに言っていたらしいんですけど、まあ、そんな感じですよね。FTT って、FTX が自分で出してるんで、しかも取引所なんで、
うん、
なんかこう、価値を吊り上げといて、自分はたくさん持ってて、それを、担保にしてお金を借りて他のことをするというようなことをアラメダがやっていたという感じですね。ちなみに西村さん、なんか FTX から報告とか連絡とかいろいろ来ましたか？
はい、うん、特にないですよ。私は、まあ、まあ、セルシウスとかいろいろな事件あったんで、そんなには置いてなかったんですよ。バイナンスでもともとちょっと、なんだろう、取引するぐらいの分が置いてあったんで、FTX は出金依頼をしました。USDT か USDC で出金依頼はしたんですけど、何の連絡もないですね。
ちなみに依頼をしたのはいつですか？
依頼したのいつだっけな、ちょっとそれもあんま覚えてないんですけど、あ、でももうだいぶにぎわった後ですよ。
だいぶにぎわった後か。トゥーレイトって感じですね。
トゥーレイトですよね。
でもこの CZ がFTT 売りますって言ったその日のうちに5ビリオンドル分 の、 出金要請が来たっていうのってすごいですよね、はい、みんなよく見てるな。しかもこれ日曜日なんですよね、アメリカの、
うん、
そうで、この日に請求した人はみんな助かったと。で、翌日はもう全部ダメになってしまった。
まあ、これを受けてでも他のね、今度連鎖倒産的な動きもありますよね。
そうですね、まずブロックファイが、今チャプター11を、うん、準備していると。
準備してるまで来たんですか？
準備してると言われて、
西村さん、人柱もうやってないんでしたっけ？
どこですか？
ブロックファイ。
ブロックファイはないですよ。セルシウスブロックファイで人柱やってたときにもう全部抜きましたんで、そこはないですけど。
なるほど。
もうどこもかしこも置いとくとこは全部なくなるっていう、
まあみんな今そうしてますよ、ね。
そうそう、
まあある意味正しい方向というか、はい、ローカルのウォレットみんな移すっていう。
そうそうなん
です。デファイでやるって正しい方向に行ってるような気がしますけど、はい、ブロックチェーン的には。
はい、ちなみに、FTX が、ブロックファイが倒産しそうになったっていうので、FTX が救済に入ってたんですよね。でも、ブロックファイの人曰くですね、はい、なんで FTX がブロックファイを買いたかったかといえば、まあ、倒産しそうといっても、一応顧客資金を持ってるわけじゃないですか、ブロックファイ。で、うん、それを FTX に、流して使おうと。いうためにだけに買おうとしたんだと思うみたいなことを発表しててですね、厳しいなと。
今思えばってやつですね。
まあそうですね。
厳しいな。その SBF さんは、まあ、頭いいのか悪いのかよく分かんないですけれども、まあ悪いアメリカに住んで、なんかどっかバハマに住んでたんでしたっけ、確か。
今はバハマです。
チームで。うん、だから捕まんないとかそういうことを思ってたんでしょうか。どっかでドローンする気だったんですかね。
なんか今日のニュースでまだ確約ないんですけど、バハマの当局に逮捕されたというニュースが出てました。
バハマとアメリカは引き渡し条約とかあるんですか。
あるんじゃないですかね。でもなんかバハマっていろんなことが緩いことで知られてるので、バハマ警察に逮捕されるって相当だよねみたいなことが
なるほど、
うん、言われてましたけど、彼ともう一人の人が逮捕されたと。で、逃げようとしたからであるみたいな話がニュースになってました。
まあ、そうでしょうね。
で、ちなみにこのバハマで住んでたところがですね、なんか30億円ぐらい の、うん、ペントハウスだったと。で、今売りに出てるみたいなんですけど、その5ベッドルームのペントハウスに10人で住んでいたと。
うんうんうん、
で、10人のうち、女性が2人いたと。で、そのうちの一人が CEO をやってたんですね。キャロラインっていう人なんですけど。
ああ、なんか見ました、記事を。はい。
で、その人は、SBF の、うん、元カノであると。
うん、
で、彼女が、タンブラーでブログをやっていて、
うん、
なんかそこでですね、なんかこう、その10人で住んでるところは結構ハーレムみたいになってるんですみたいなことを言って、でいてです
ね、なるほど
気持ち悪いみたいな話がみんな広まっていたんですけれども、うんうん、みたいな話もありましたね。
なんかでもこれ本当映画になりそうですね、完全に全てが。
で、すごいことにですね、はい、マネーボールとか、
はい、
書いた原作者がいるんですよね、
はい、
ビッグショートでしたっけ、なんかいろんな、うん、こう業界の話をいろいろ調べて書いて、それがことごとく映画になってる、有名な作家がいるわけですけれども、彼が過去何ヶ月もぴったり SBF について取材をし続けてたらしいんですね。
へぇ。
偶然。
なるほど。
で、今まだ本を全く書き出してないらしいんですよ。まだ、その調査が終わったばかりということで、本は全く書いてないんだけれども、うん、映画の権利だけを売りに出てるという話が先週出てました。
なるほど。すごいですね。すごいのかな。まあでも、バハマっていうところでやってたからっていうことなんですかね、すべては。
バハマ、関係あるかな。
いや、でもこれ、まあ、バイナンスもね、同じような仕組みで動いてた時も、今は分かんないですけれども、どうなんでしょうね。まさかバイナンスがってなった時には、ちょっともう大変なことになりますね。
これでバイナンスも飛ぶと大変、まあ、バイナンス飛ばなくても大変なんですけど。
まあそうですね。
ちなみに西村さん、バイナンスってシンガポールも使えないわけですね。
シンガポール使えないですね。日本もなんか使えなくなるみたいな話は聞きましたけど、まだ使えますよね。
あ、うん、わかんないですよ。アクセスはできますね、少なくとも。はい、
うん、FTX は一応どこでも使えると。
FTX はどこでも使えるけど、なんかいろいろ分かれてますよね。FTXUS とか FTXJP とか。
うん。
うん、
一応、バイナンスの CG は、取引所が持ってる残高を証明する仕組みを作ろうみたいなことを言っていて、うん、で、ビタリクが提唱したマーケルプルーフで、
うん、
残高を証明するというのを数週間で。なんとか発表したいと思いますみたいなことを昨日かな。
プルーフオブリザーブって言ってるやつですよね。
そうですね。これどういう仕組みなんですか。
いや、どう証明したとしてもですよ。私は 別にって感じですよね。いや持ってること分かってもそれ飛ぶときは飛ぶでしょって思ってるんで。
あ、例えば FTT を 5ビリオンドル分持ってますっていう証明ができても、
うん、
それがずっと5ビリオンではずがないよねっていう話
です。あと USDC をいくら持ってますって言ったところでですよ、
うん、
その後どっか送っちゃうかもしれないじゃないですか、証明取った後に。
はい、
うん、だからなんかそれはちょっとポジショントークな気がすごくしてて、なんかこれでみんなあの中央集権な取引所からみんな離れていくのをなんとか止めようとしてんだなって私は思いましたけど。
まあ、でも、うん、中央証券取引所は最終的になくなるんでしょうね、下手すると。
いや、でも、
そこ
うん、オンランプのところ、
そうです、そうです、そうです、そうです。
あの、
入り口がなくなっちゃいますよね。
そうそう、フィアットの普通のお金で、まず最初に暗号通貨を買うところって、うん、中央証券の取引所しか提供できない機能じゃないですか。
はい、まあ、もしくは自分でマイニングするかですね。
あの、ステーブルコインができれば多分大丈夫です。
でも、ステーブルコインを手に入れるところの、で、一回、
銀行発行型のやつができてくると思うんで、
は
い、来年
ぐらいから銀行は大丈夫っていう前提のもとですね。
そう。まあ、銀行もね、うん、飛んだりしましたけどね、昔日本も。
もう、私は何も信じていないので。
でも、銀行が出したステーブルトークンって、はい、じゃあ、私は、じゃあ、1万円持ってますと、はい。どうやってこの1万円を、その、銀行が出したステーブルトークンに変えるんですか？
まあ、どうやってっていうのは、まあ、あれです。まあ、例えば、単にあのステーブルコイン口座に銀行のアプリで振り返るっていう世界が来るかなと思ってますね、私は。
銀行の口座とつながってるってことですね。
はい、そうですね。まあ、つながってるというか、ステーブルコインは暗号資産じゃないんですよ、正確には。だから、まあ、そういう仕組みができれば、まずそこで、フィアットっていうのかな、あの銀行預金口座から暗号資産口座へ、まあ、お金が、フィアットのお金が移って、それで、まあ、イーサーを買うみたいな世界になるかなと思いますけど。
あの、その時に私、あの、思ってるのが、まあ、例えば、うん、日本円のペックトークンがどっかの銀行で買えられたとするじゃないですか。
はい。
で、それは、なんか、イーサリアム上の ERC20 トークンなので、うんうん、そこから DEX が使えますっていう話に多分なるんだと思うんですよね。
はいはいはい。
その時に、その人ガス代いないっすよねっていう。
ああ、その買えるところで。
どっかで、うん、1回イーサは手に入れないと DEX すら使えないっていうのがあって、そのイーサのオンランプどうすんだっていうところで、うん、結局中央集権の取引所が必要
ですよね。それはですね、あのフィアットから差し引いてイーサを上げるんだと思います、多分。
ってことはその、銀行がある意味ちょっとだけイーサの換金をしてくれるっていうことになりますよね、う
ん。まあ、換金なのかそこがあの1対1になってないのかっていうのはあると思いますけどね。
うん、
うん、手数料は銀行は銀行差し引いて、それとは別にイーサを上げるっていう、まあ、整理になるのかなと思います。うん、
まあ、中央集権にイーサをあの手に入れるっていう意味では、
うんうんうんうん、
銀行がそこを担うっていう今のはソリューションな気がしましたね。
うん、まあなんか、うん、まあでも正しいんじゃないですか。でもアメリカもイギリスも世界はそうなると思いますけどね、そのうち。
うん、
まあ、そうすると中央集権の取引所って価値を失う可能性がありますよね。ただ早い、まあ、フリークエンシーの取引したいとかは、まあオンチェーンでは難しいので、まあ多分そういうニーズはあるでしょうけども、
その私はこう立ち返って一番そのオンランプのとこで原始的なやつはやっぱりこう街中に両替の小屋があって、そこでイーサーとかビットコインが買えるのはが一番原始的でいいなって思いましたけど、
うん、
昔麻布十番かなんかにあの、うん、なんだっけな、普通のあのドルとかの両替所があったんですけど、そこ実はビットコインの両替もやってたんですよね。
ああ、なんか一時期そういう時ありましたね。
今はできなくなっちゃったし、 ATM も全撤去されちゃったからないですけど、
うんうん、
なんか対面でもらう方が あの預けて買うより安心だなって思っちゃいますけど。
まあ、でもやっぱり中長期的にはまあなくなるかどうか分かんないですけれども、そのちょっと一つ私もずっと疑問だった、デセントライズって言ってるのに中央集権の取引所で取引してるっていうこの矛盾、まあ、これが今一気に吹き出してきてるのかなみたいな気はしますけどね、
うん。矛盾っていうか、なんかみんなの勘違いな気がしますよね。我々はこれは全然そのディセントライズじゃないと分かって取引所を使ってるから、多分リスク許容して使ってるんだと思うんで、
まあ、ブロックファイにしろ、まあ、確かブロックファイの時話した時にも、 全然デセントライズとかオンチェーンじゃなくて預けなきゃいけないんだみたいな話を我々してたじゃないですか。
うん、
だからそこでまあ我々一応リスクを意識してまあ使ってるわけですよね。
そう。だからオンランプは短期間リスクを負って手に入れるっていう、なんかそこを短期間にするっていうのが正しい動きになってきそうな気はしますけど。
うん、まあ、一方で、なんかユニスワップとか、まあ、そういうデファイのやつはなんか淡々と何の問題もなく使われてますよね。
うん。
うん、だからなんかまあ、なんかそういう方向っていうのは正しく、うん、まあ、進んでるんでしょうね。
うん。なんか DYDX、FTX の事件で DYDX のなんかこう、仕様が高まったみたいなのもどっかで見ましたけど。
あ、そうなんですか。
はい。
最近なんかこう、なんか新しい流行りの DEX みたいなのってないんです。DEX っていうか、DeFi ないんですか？
いや、DYDX ってまあ一応そのデポジット型の、DEX なんですけど、
うんうん
うん、そこがなんか注目を浴びてはいました。ただ流動性が少ないから多分、そんなに受け皿として大きくないですけど。はい。
なるほど。
みんな探したんでしょうね。FTX が飛んだ、なんか、DEX だったらいいんだっけって言って探して、でもユニスワップって、なんか、要は FTX の UI と全然違うじゃないですか。
まあ、手数料もかかりますからね。
はい、手数料はまあ、もちろんかかるのと、もうなんか、AMM、スワップ方式だから、
はい、
チャートを見てとかじゃないじゃないですか。
まあ、のんびり買える感じですよね。
うん、DYDX は見た目が結構板形式に見えるんで、多分そっちに行ったんじゃないかなと思いましたけど。
なるほど、なるほど。UI の問題ということですか。
そう、UI の問題。はい、やっぱ UI 似てるとこに使いますよね。
うん、
使い慣れた。
確かに、ユニスワップいきなり行くの怖いですよね、あれ。
そう、なんだこれはみたいな。販売所じゃんみたいに見えたり。
まあそうですよね。知ってなかったらあれ行かないですよね、あんなこと。うん、いやなるほど。
ちなみにですね、余波が広がるっていう意味では、まあ、ブロックファイはチャプター11を申請中なんですけど、ジェネシスっていう、うん、世界最大のレンディングプラットフォームで、こちらが、出金停止をしました。で、Q3 今年の第3四半期だけで $8.4 billionだから1兆円分ぐらいのローンオリジネーションしてると、貸し出しをしているというジェネシス。うん、ちなみにジェネシスのシスター会社が、グレー、何でしたっけ？グレースケール。ビットコインの、ETF を出しているところ、
うん。
ETF じゃないですね。ビットコインのトラストで、
ファンド
で、それを株式市場で買えるようにするっていうのを出しているところで、うん、そっちは大丈夫なのかとか、なんかいろいろみんな言って、もちろん大丈夫ですって言ってるんですけど、大体こういうのって全部大丈夫じゃなくなるまですごい大丈夫ですって言い続けるじゃないですか。
まあ、大丈夫じゃないですとは言えないですからね。
言えないですよね。そう。みたいな話もあり、まだしばらく余波が広がるんじゃないかなと。結構、FTX に資金を預けてたファンドってすごい多いんですよね。結構機関投資家がメインだったらしくて。
まあ、運用してるってことですか。みんなだから本当にエクスポージャーあったところは、まあ、うん。まあ、ソフトバンクとかね、確かビジョンファンドとかまでいろいろ影響を受けてますよね。
うん。ちなみにさっきアラメダが SBF に、3ビリオンドル以上を貸していたって話をしたじゃないですか。で、
はい、
というので今日なんかニュースを見ていたら、孫正義さんはソフトバンクから6500億円借り入れているっていうのが出てて、いや、これもしかして普通のことなんじゃないかとかふと思ったりをしたって言って、
いや、普通じゃないですよ。
全然普通じゃないですよね。
なんだろう。でも顧客資産ではないですからね。
あれはね。
まあ、うん、確かに。いや、どうかな。ちょっとあれ、話しとれちゃいますけど、あれは相当やばいと思いますよ。
でもなんか株主が同意し、はい、別に顧客資産じゃなく会社の資産で、株主がちゃんと同意して貸し出すだったら、なんか別に責められるべきとこはなさそうな気はしてますけども。
いや、そうですけど、まあ、あれ2号ファンドでお金が集まらないから個人資産出して、かつレバレッジかけてみたいな感じなんですけど、うんうん、まあ、当然マイナスに行くなんてことは考えないでそういう仕組み作ってるから、多分ビジョンファンド、まあ、相当数兆円の今損失になってますからね。で、個人的には6000億円、 まあ、払わなきゃいけないんですね、その個人が。払えるのかなっていうちょっと不安がありますよね、なんとなく。
うん、
いくら孫さんとはいえ、ちょっと6000億円のキャッシュ持ってるとは思えないんで、あれは相当、だから今回出てこなかったですよね。ちょこっとだけ話して、他は任せるとか言って、突っ込み受けないようにしてましたけど、あれは多分問題なんじゃないですか、そろそろ。
なるほど。ちなみに SBF に話を戻すと、3.3 ビリオンドルを借り出していて、はい、それ以外にもソフトウェアの、はい、ロイヤリティとか、なんか株を売るみたいなので、何百億円単位でぼっこりぼっこり入ってるわけじゃないですか、彼に。で、果たして、その4000億円とか5000億円っていう額をこの人は何に使ったんだろうと。
うん。そんないらんでしょうっていう。
確かに。まあ、隠してんじゃないですか、やっぱり。うん、どっかに。
でも、隠すにしても、そんなにたくさん隠す必要があるんだろうかと。うん、
まあ、それか単に運用しようとして本当になくなっちゃったかですよね。
うん。なんか結構、会社に投資したりしてるっていうのはあるんですけど。う
ん、ルナに帰ってたみたいな。
個人で使い切れないですからね。
ねえ、4、5000億円。
うんうん、ハーレム作るぐらいじゃ使い切れないですからね。
まあでも、うん、まあでも、まあ、隠してないんだとしたら、やっぱり、なんか運用会社ですからね、運用に失敗した穴埋めしてたんじゃないですか、単純に考えると。
うん、でも、だったら会社が穴埋めすればいいだけだから、SBF 本人に貸し出す必要ないじゃないですか。
ああ、まあそれはだから彼はもうなんかちょっと、お前のものは俺のものっていう人なんでしょうね、単純に。
うん、なんか SBF インタビューで、その FTX 最初できた頃、FTX の銀行口座がなくて、うん、だったらアラメダの銀行口座で顧客資産を受け取ればいいじゃんみたいなので、どんぶり勘定でアラメダの銀行口座の方に振り込ませて、うんうんうん、それで FTX で取引をさせていったりとか、そういう無茶苦茶なことをやってたみたいです。
なんか、それだけの規模を動かすやり方じゃないですよね。
ええ。なので、エンロンを整理した人が、もう、一度も見たことがないレベルで無茶苦茶であるというふうに言っています。で、例えばですね、社内の、なんかこう、支払いとかをリクエストする、なんか社内の仕組みとかも全然なくて、なんか支払いをしたいときは、シグナル、メッセージングのアプリがありますよね、うん、
はい、
シグナルでリクエストすると、そうするとその上司がそれを見て、うん、絵文字で OK みたいなのをすると買うというですね、むちゃくちゃな管理をしていたらしいです。
なんかあれですよね、経費の家買っていいですかみたいなのをそのシグナルでいいよみたいなやってるっていうのが書いてありましたね。
で、絵文字、しかも絵文字であると。で、上司たち、まあ、ボスたちは、それぞれ違う絵文字を持っているので、いいよって言うと、誰がいいよって言ったか分かるみたいな。
まあ、それ自体はね、もしかしたら、いい仕組みにもなり得ますけどね。
うん、あね。で、あと何があったかな。あと、会社のお金で不動産を買ってますと。なんだけど、その不動産の名義が個人の名義になってますとか。
じゃ買ってあげちゃってる、
ね。買ってあげちゃったっていう話ですね。なので、もう本当にものすごいどんぶり勘定だったし、お前の金は俺のものだ状態だったみたいで、まあ、今後、この5000億円ぐらいを彼が何に使ったのかっていうのが、だんだん明らかになるのではないかと思うんですが、うん、一応いろんなところに寄付したりとかしてるんですね。
はい、
で、例えば、バイデンの、選挙の時に10ミリオンドルとか確か10億円とか、
うん、
寄付していると。で、今回の中間選挙でも確か40ミリオンドルとか寄付してるんですね。で、あとなんか結構いろんなベンチャー投資もしてるし、ロビンフットっていう上場したモバイルの株取引アプリの会社がありますけど、
はい
はい、うん、そこの何パーセントかも彼が持ってるんですよね。
なるほど。
だからそういうのにバカスカ使っていたと、
うん、
いうことみたいです。ちなみにですね、SBF、イフェクティブアルトゥルイズムという考え方を信奉していることでも結構知られてたんですね。で、これはどういう発想かというと、最大限に儲けて、まず儲けると。 で最大限に儲けたら、その、寄付に使えるお金も高くなると。なので、最大限にとにかく儲けて儲けて儲けまくって、それを慈善活動に使うことで、より良い社会を生み出そうという発想であるということでですね、彼はこのエフェクティブアルトゥルイズムっていうのを、信じていると言っていたんですけれども、なんか、これを信じてたら信じていたで、危ないんじゃないかっていうふうに思う人たちもいて、っていうのは、とにかくたくさん儲けることが正義じゃないですか、その、これを信じていたら。だから、あの暗号通貨取引所なんて適当に、操作すればもっと儲かるよねっていう発想になってもおかしくないよねっていう話をしてる人たちもいたし、まあ、そもそも信じてないかもしれないし、その辺はよくわからないっていう感じですね。
うん、
ちなみにさっきアラメダの資産ほとんどが FTT だったって話をしたんですけど、 FTX の方もですね、持ってる資産、確か16ビリオンドルあったと思うんですけど、だから、なんだ、3兆円弱、2.5 兆円ぐらいあったと思うんですけれども、そのうち、5.9 ビリオンドル、だから8000、9000億円分は FTT だったんですよ、やっぱり。FTX の方も。で、プラス、同じぐらいの額、5.4 ビリオンドル分が、セーラムのトークンだったんですね。これセーラムってFTX がソラーナ上で作った、DEX なんですよね。で、セーラムトークンというのを出していたと。で、そのトークンを、やっぱり 5.4 ビリオンドルも持っていたということで、まあ、要は近藤さんがトークンを出して、出したんだけど、1万トークン発行したけど、9950トークンぐらいは自分で持っていて、それをアセットとして申請してるみたいな状態ですよね、これ。
まあ、さっきの話っていうか、
ちなみにこれって事業会社にもバーゼル条約って適用されるんですか？
まあ、まず顧客資産は、まあ、別に関係ないですよねと、
うん、
まあ、1ビットコインもらったら1ビットコイン返せばいいじゃないですか、
はい、
だけどそれを運用して自分の資産にするとか、いわゆる自社の資産にするっていうと、日本の暗号資産交換業を持っている会社は、まあ、バーゼル規制に引っかかるというふうに聞いてますね、
うん、でもそうか、FTX は取引所だからダメなわけですな。
まあ、本来、だから日本ではこんなことはやったらもう大変です。だから日本の FTX は一応そこが守られているので、顧客資産があるんですよね。ただ、ちょっと流用しちゃってませんかねっていうところ、今、出金停止になってるんでしたっけ、今、日本も。
なってるはずですよ。
うん。で、一応資産はあることは、金融庁として今、確認してますっていうステータスになってますね。
確認中って感じじゃないですか。
中
確認されたんですか？確認されたんだ
っけ？資産自体はなんかね、確認されたって書いてあった気がしますけども、百何十億円とかそれぐらいの確か話だったような気がしますけど、まあ、まあ、そもそも顧客資産保護っていうのはまず第一にあるじゃないですか。
うん
うん、で、それとは別に、だからこういう、そうですね、自己資本規制ですよね、どっちかというと、の話ですね、このさっきの話は。
まあ。でも、これはアメリカに送還されてしまうのかなみたいな感じですね。
これ、でもアメリカで、なんか今、アメリカ政府とバハマ政府が綱引きしてますよね。どっちで、ね、チャプター11的なことやるんだっていうので。
てか、もうチャプター11、アメリカに出しているはず、デラウェアかなんか、
ね、そう、出してるけど、でもバハマの、バハマとして、いや、これバハマでやるべきだってなるじゃないですか。
なるんですかね。
うん、まあ、綱引きに勝てるとは思えないですけど。
でもこんな面倒なことをバハマはやりたいのだろうか、本当に。
そうですね。
だって130数社の、絵文字で OK してるみたいな会計の会社の中身をちゃんと見なきゃいけないって、うん、それ大変じゃありません？
そうですね。まあでも、うん。まあちゃんと、ね、どこの国で運用されている会社か見ましょうっていうことなんですかね、結論としては。
うん。まあやっぱり。
ちゃんとアメリカとか先進国の法律で守られている取引所は、これとは違うので、ちょっと一緒に知ってしまうのよくないですね。
でもちなみに FTX US もチャプター11出してるっていうのはなぜなんだっていうのが結構。
まあだから子会社だから全資産を一回ロックしたいんじゃないですかね、多分。
うん、
だから日本も、日本はちょっといろいろどうなるんでしょうね。綱引きありそうですけど。
うん。 いや、そんなことがあってですね、まだこれからも、余波が広まるかもしれないと言われているというのと、うん、これで、まあ、バイナンスっていうのが世界1位の取引所なんですけれど、バイナンスが飛んだら本当大変ですよね。
いやー、うん、そうなんですよ。各国のね、規制の中でやってないから、バイナンスとか、こうね、FTX っていうのは、お金が集まってるわけで、どんなお金が集まってるんだって話もありますけど、
うん。うん、
まあ、バイナンスどうなってるんでしょうねっていうのは、どこの、そもそも今、どこの国にいるのかもね、この間の話だと分かんないってことなので、恐ろしすぎますよね。
うん、あと、だから、飛ぶかもしれないとみんなが恐れているのは USDT ですよね。テザーが出しているステーブルトークン。
う
ん、これも
そうです、ね、
1対1で資産持ってないんじゃないっていう話がずっと続いてますよね。
うん、ついに来ますか、テザーが。
いや、わかんないです。
テザーにこう鎌がかかってるみたいな、みんな持ってますよね。
う
ん、
そうですね、うん。
バイナンスは大丈夫なんですかね、みんな信じている
。いや、だってみんな、大丈夫なんですかね、いや大丈夫ですよって言ってるところが飛んでってるから、もう何も信じられない、自分の秘密だけが信じられないってあるんで
感覚的な話でしかないですけど、バイナンスは意外とさすがにそこまでやってないような気がするというか、ちゃんとした人々しかあるって雰囲気はありますけどね。雰囲気でしかないです。
なんだろう、飛ぶのが飛ぶのがその、
うん、
オーナーがやらかすとかね、今回の FTX みたいな場合のパターンとハッキングされるみたいなパターンとちょっといろいろあるから、
あ、
うん、
まあ、そういう意味ではバイナンスもハッキングされましたもんね。
そう、あとはハッキングされたことにするパターンとかいろいろあるんで、やっぱ手元にないのは怖いっていうのはあるんですよね。だからお聞きしたいのは、まあ、今どう資産を守ったらいいかというか、 どう行動するのが今ベストかなって私考えると、まあ、中央集権の取引所はバイナンスであったとしても、
うん、
短期間しか置かないっていう戦略しかないのかなと思ってますけど、皆さんどうですか？
まあ、マウントボックスにやられた日から私はもうローカルのウォレットしか持ってないですけどね、うん、ほとんど。
そうなんですけど、その例えば本当にオンランプで、はい、フィアットをちょっとイーサ買いましょうかな、ビットコイン買いましょうかなみたいな時、うん、あるいは逆ですよね、ちょっと現金化しようかなっていう時って、お二人ってどうしてますか？
一旦中央集権取引所に移して、
うん、短期間ですね、
取引してまた戻してくる、
はい、その時は皆さんどこを使ってるんですか？
私はコインベースです。
アメリカだとコインベースですよね。
私ユニスアップで買ってますけどね、もう普通に。
いや、ユニスアップで買うにも現金からとか、
最初
の現金から買います時と、現金に戻す時、
それはもうしょうがないですね。今中央集権取引所しかできないですね。
日本の取引所ってことですか、そうすると。
まあそうですね。まあ日本の取引所だから安心なんじゃないですか、そういう意味では。
日本にいる近藤さんは、どこか、なんかビットフライヤーとか。
まあ僕はビットフライヤー使ってますけど。う
ん、コインベース、そうね。バイナンスよりもなんかコインベースの方が私は大丈夫そうな気がしちゃってるのは、これは幻想ですか？
いや、幻想じゃないですよ。コインベースはナスダック上場企業ですから、うん、安心ですよ、やっぱり。全然違いますよ。
ハッキングもされないですか？
それは分からないです。
ちなみにコインベース、いろんなアルトコイン扱ってるじゃないですか、たくさん。
はいはい、
で、全部のその顧客資産を、アルトコインだったらそのアルトコインで全部持っていると。
ああ、
要は、本当に1対1で持ってますって発表してましたね。
うん、うん。まあ、そこはかなりまともな人たちがって言ったらですけど、まあ、ゴールドマンサックスとかグーグルとかそういう人たちが作ってる会社ですからね。さすがにそんな、SBF さんみたいなことはないとは信じたいというか、まあ、上場、ナスダック上場企業ですから、監査されてますからね。
そうですね。
じゃあ、なので、短期間、その中央集権の取引所に頼らなければいけないときは、
うん、
しっかり裏の取れた取引所を使いましょうという結論ですね。
先進国の法のもと運営される。
先進国の法のもとね。
はい。
そうですね。
ものを使いましょうということですね、
はい。そうすると、アメリカは、なんだ、コインベースとクラーケンとかそういう世界ですかね。
うん、日本はどこですか？はい、ビットフライヤー。
日本ってコインベースジャパンもありますよね。
あるかな。
最近、うん、いろいろちょいちょい出てきますよ。
C 向けにやってるんでしたっけ？なんか機関投資家とかそういう企業オンリーだった記憶があるんですけど、コインベースジャパン。コンシューマー向けはなかった。
まあ、日本で使ってるっていう話自体は聞いたことはないですけどね。
うん。
うん、
うん、
まあ、どこ、まあ、一応、金融庁さんが許可しているところなら、まあ、一応、 監査を受けた上でやってるので、安心だとは思いますけどね。
はい。
うん、はい、
ただ、買えない通貨がいっぱいあるんで、まあ、イーサーに変えて、まあ、それをあとユニスワップで変えるみたいな感じじゃないですか。
そうですね。一回、あの、クリプトの世界に持ってこれちゃえばどうにでもなるんで。
うん、そうですね。
はい。てな感じで1時間経ちましたので、そろそろラップアップしたいかと思います。
はい、
あの、また吸い取られた西村さんは、残念でしたと。
まあ、あの、これが人柱だと思ってますし、あの、私、ゴックス組じゃないので、
ああ、なるほど。そういうことですか。
小さく傷を、あの、こう、重ねていかないと、ちょっとゴックスにたどり着
ける。これはあれですね。あの、なんか、戦士が、負った傷みたいに将来勲章になってくるってことですね。いいですか。
あのゴックスの先輩方々にまだ追いつけてないんで。
なんかこう、あの、吸い取られた話があるたびに NFT かなんかで証明してほしいですよね。
そうですね。あの、ゴックス度、サーティファイドの、私はゴックス度で FTX 度ですみたいなやつが。
そうそうそうそう。で、あの、それを、どっちが強いかで、あの、戦えるとか。
戦える。どっちがそれ強い不幸かってことですか。
そうですね。
それをトレーディングをカード化して、じゃあその資産を売って取り戻しましょうってことですかね。
でも、どうなんですかね。いるんですかね。ゴックスされて、ルナされて、セルシウスされて、FTX されてる。
それもロイヤルストレートフラッシュみたいな。最強のカードじゃないですか。最強のカードですよ、それは。
うん。いや、私、ちなみにゴックスの後にもう一個やられてますよ。
そうなんですか。
でも、あの、持ってたのは、同時とかなんですけどね。
ああ、それどこですか？
クリプチーっていう、すごいちっちゃいところで、ファウンダーがどうも中国に逃げたらしいって当時話題になってました。
あ、それを言うと結構ありますね。私も FTX とかが初めてじゃなくて IDX っていう、あの、IDAX っていう取引所でもやられてるんで、ちょっと X ついてるとか危ないですね。
なるほど。確かに。
じゃあみんな気をつけましょうと、
はい、気をつけましょうい
うことですね。じゃあ今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
失礼します。
はい。